ります。ご自身の独り子を賜ったほどに、この世を愛してくださった生ける誠の神様、1月最後の日曜日に私たちをこの礼拝に呼び集めてくださいました恵みを心から感謝申し上げます。御前にひざまずいている私たち一同の上にあなたの祝福がありますように。私たちの多くの罪を許し、私たちに罪の許しの福音を知らせてくださいますように心から祈ります。神様、私たちは今日何よりも世界の平和のために祈ります。あなたはこの世界をはじめよく美しくお作りになりましたが、あなたがそのようにお作りになったこの世界には今悪意と憎しみが満ちて、戦争の危険がかつてなく身近に迫っております。神様、あなたは人と人、国と国が尊敬し合って共に生きていくことをお望みになります。これまでに無数の悲惨な戦争を経験してきた人類がこれ以上苦しい目に遭うことをあなたは決してお望みになりません。預言者イザヤが申しましたように、剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とし、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない、そのことこそあなたの永遠の御心であると私たちは信じています。このあなたの御心に反してキリスト教国と言われるような国々が今率先して戦争の準備にかかっています。私たちはこのことを心から憂い、また恥じています。神様、どうか私たちの世界を憐れんでください。指導者たちに本当に謙虚な心とあなたからの知恵をお与えくださいますように、作り主なる御霊よ、今私たちの中においでください。こうした中でメキシコに大地震があり、多くの人が命を落とし、また苦しんでいると伝えられています。どうかあなたの憐れみがありますように、あなたの恵みによって援助活動が滞りなく進められますように祈ります。教会に連なる兄弟たち、姉妹たち、お一人お一人のために祈ります。特に今、病床にある方々をあなたが顧みてください。この寒さの中で体調の優れない人々や、家族に病人を抱えて見守っている友を顧みてください。あなたが常にこれらの方々の傍らにいてくださり、慰め励まし、そして癒しの御手を伸ばしてくださるように心から祈ります。だんだんとお年を召されて礼拝に出席できない方々を顧み、人生の悩みを抱えている人々や孤独な人々、しばらく教会から遠ざかっている友を助けてください。旅にある友の旅路の平安をお守りください。 敬愛するチョンさんがしばらくのアメリカ滞在から無事にお帰りになったことを感謝します。教会学校の愛する子どもたちを今週もあなたがお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが今週も豊かでありますように。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、出席者一同に新たな信仰と希望と愛を増し加えてくださるように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。久しぶりで10回を取り上げます。で、今日はその第8回です。盗んではならない。先ほど読みました出エジプト記の20章にそうありまして、同じ言葉が申命記の方にもあります。これは大変単純な戒めでありまして、このたった一言について説教するというのはこれはなかなか難しいことです。もうそれを読めばそれで終わりじゃないかと、そういうふうにお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、考えてみますと旧約聖書の時代というのは今と随分生活形態が違いますし、それから旧約聖書自体の中にも盗みに関連した記述っていうのはあんまり多くはないんですね。出エジプト記、さっきは20章を読みましたが、21章の終わりからその盗みに関する言葉が出てきます。21章の37節です。129ページ、そこを読みますと大変参考になるんですが、少しその箇所を読んでみたいと思います。込み出しは盗みと財産の保管というふうになっておりまして、本文はこうです。人が牛あるいは羊を盗んでこれをほふるか売るかしたならば、牛一頭の代償として牛五頭、羊一匹の代表として羊四匹で償わねばならない。彼は必ず償わねばならない。もし彼が何も持っていない場合はその盗みの代償として身売りせねばならない。もし牛であれロバであれ羊であれ盗まれたものが生きたままで彼の手元に見つかった場合は二倍にして償わねばならない。もし盗人が壁に穴を開けて入るところを見つけられ撃たれて死んだ場合、殺した人に血を流した罪はない。しかし太陽が昇っているならば殺した人に血を流した責任がある。人が畑あるいはブドウ畑で家畜に草を食べさせるとき、自分の家畜を放って他人の畑で草を食べさせたならば、自分の畑とブドウ畑の最上の産物を持って償わねばならない。ちょっと飛びますが、6節に人が銀あるいは物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた場合、もしその盗人が見つかれば盗人は2倍にして償わねばならない。もし盗人が見つからない場合はその家の主人が神の身元に進み出て、自分は決して隣人の持ち物に手をかけなかったことを誓わねばならない。そんなふうに書いてありまして、まだ続くんですけれども、今とは随分違った、非常に具体的なことまで書いてありますけれども、それは今日の我々にはどうもあまり想像力を発揮していろいろ考えてもピンとこないところもだいぶあります。とにかくあの時代の盗みというものは現代とは かなり違っておりまして、まあ、牛とかロバとか羊あるいは衣服そういうものが盗みの対象でしたし、まあせいぜい銀ですね。それから自分の家畜を放って他人の畑で草を食べさせるというようなちょっと微笑ましいようなせこい犯罪というものもありました。今日ではブルドーザーを持ち出してそのブルドーザーも盗んだものだそうですけれども、それでコンビニの現金自動支払い機を丸ごと持っていくというようなそういう荒っぽい犯罪が続発しておりますので、そういう現代から見ると誠にのどかな時代だったんだなと思います。一体この第8回というのは私たち現代人である私たちにとってどういう意味を持っているんでしょうか。そのことを少し考えなければなりません。ある研究者が旧約聖書で盗むということを言うときに、それはもともと窃盗一般ではなくて誘拐に関連して使われたことが多いということを言っています。いわば拉致ですね。でこれなら私たちには今よくわかります。そしてそれに対する罰則はこれ申命記に書いてあることですけれども、同胞であるイスラエルの人々の一人を誘拐してこれを奴隷のように扱うか、人に売るのを見つけたならば誘拐したその人を殺し、そう書いてあります。誘拐したその者を殺し、あなたの中から悪を取り除かなければならない。誠に厳しい処罰が考えられていたわけですね。で新約聖書に入りますと、この第8回盗むなというこの第8回はかなり広げられて解釈されたと思われます。でパウロの言葉をさっき読みましたが、みだらなもの、強欲なもの、偶像を礼拝するもの、人を悪く言うもの、酒に溺れるものというのを挙げて、それと並べて人のものを奪うものというのが出てくるわけです。そんな連中と交際してはいけないと書いてあります。で16世紀に宗教改革が起こりましたとき、ジュネーブで大変立派な仕事をした改革者のカルヴァンという人がいましたが、でこのカルヴァンの書いたジュネーブ教会信仰問答というのを読みますと、この第8回が禁じているのは次のようなことだと述べています。裁判所で罰せられるような窃盗だけではない。そうではなくて、あらゆる不正な取引、隣人の財物、物ですね、隣人のものを暴力やごまかし、その他神の認めぬようなことで我が物とするような非道理な方法、でそういうふうに述べた後で、要するに問題はそれぞれの所有を尊重し維持するという義務を行うことであると、そう彼は書いています。所有、人々の各人の所有を尊重して、それを維持する。で少し後に書かれたハイデルベルク信仰問答というのがありますが、それも基本的には同じです。でただ物を測るものですね、マスとか重りとか物差しとか、そういったものをちゃんとしておかなければいけないと、そういうことがわざわざ付け加えられています。そしてあらゆる貪欲、それから不必要な浪費、そこまで及ぼしてですね、範囲を広げてこの盗むなという言葉を考えているんです。で総じて申しますと、 その頃は経済活動がだんだんと拡大いたしまして、それに伴って個人の所有が増えたという、そういう背景の事情があるんでしょう。ですから人々の関心も次第に自分たちの財産を盗難から防ぐために、そういうことに向けられるということだったんだろうと思います。そしてですからその精神にまで及ぼして、この盗むなという言葉を解釈した。ですからこの盗むなかれというこの禁令は、それ以来社会の常識になります。以上は歴史的に少し振り返ってみたわけですけれども、大事なことはイエスご自身はどういうふうにお考えだったかということです。私は一つの点をまず指摘しておきたいと思います。で、彼の例え話の中に盗人とか追いはぎとか、そういうのがたびたび登場いたします。割にひょいと盗人っていうのが出てくるんですね。追いはぎっていうのは良きサマリア人の例え話の中に出てきます。でもちろんイエスはこれらの行為を認めていらっしゃるわけではありません。しかしこれらの泥棒たちはイエスのごく身近に生きているような、そういう存在としてひょいと彼の例えの中に顔を出します。私の第一印象はそれです。まあ親しみを感じていたっていうのは言い過ぎかもしれませんが、彼の例え話の中には割によく出てくるんですね。民衆の神学の開拓者であった韓国のアン・ビョンムという先生がいらっしゃいましたが、数年前に亡くなられまして、で私も大変親しいお交わりをいただいたものですからお葬式に出席しました。韓国のソウルで行われた葬式でした。たくさんの人が彼の死を悼みましたが、このアン・ビョンム先生はイエスが罪人や徴税人と一緒に生きていたことに注目した人です。で、この場合の罪人っていうのは貧しさのゆえに立法に定められたことを守ることができない人々のことだと彼は言います。もちろんその中には泥棒も入るわけですけれども、そういうことをしなくても安息日に関する規定ですね、例えば神殿に行ってその日に定められた捧げ物を捧げなければいけないというそういう決まりがありましたが、それを貧しさのゆえに守ることができない、神殿に捧げ物を持っていくことができない、そういう人たち。そしてさっきも言いましたように、貧しさのゆえについ人のものに手を出してしまう、店先にあるパンをちょっと失敬して食べるということをやってしまう、そういう人たちが罪人の中に入るというわけです。それから貧しさのゆえに売春行為に走った女性たち、で世間はこれらの人々に罪人というレッテルを貼りますが、大変な貧しさという苦しみに加えて周囲の人々の刺すような視線が彼らを一層痛めつけます。で、アン先生によるとこれが民衆だというのです。聖書の中に出てくる民衆です。これが民衆だ。 そしてイエスはこの民衆と一緒に食事をしたと福音書に書いてあります。つまりその人たちの仲間になって一緒に生きた人なんですね。いたけだかにこの人たちを断罪したりしない、むしろ私は罪人を招くために来たと彼は言いました。まずこれらの人々の友達になった、それがイエスの生き方でした。ですから彼のあの例えの中には、盗みという行為そのものをいたけだかになって攻撃するというふうな態度は見られません。そうではなくて、彼の例えの中にあたかも親しい存在であるかのように泥棒が顔を出すと、そういう感じがあります。私は実は、まあ実はなんて言わなくてもいいんですが、池波正太郎の鬼平犯科帳っていうのが大好きでして、でこれは国民的な人気を集めた作品だと言われていますが、大変面白い。で、あの中にもう実に多種多様な泥棒が出てきます。で、中にはもちろん凶悪な盗賊というのもいるわけですね。盗みに入ってそのうちの人々を皆殺しにしてしまう、自分たちの犯罪をバレないようにするために、皆殺しにしてしまうという盗賊もいます。しかし中にはこの池波さんの言葉を引用いたしますと、盗みのモラルを忠実に守る本当の盗賊っていうのもいるっていうわけです。盗みのモラルっていうのはおかしいんですけれども、だから本当の盗賊、真の盗賊っていうのも何かおかしいんですが、三箇条ありまして、盗みのモラルっていうのに、盗まれて難儀する者には手を出さない、大金を盗まれても痛くも痒くもないような、そういう大富豪からは取ってもいいっていうわけですね。盗まれて難儀をする者には手を出さない、それから盗むときに人を殺傷しない、そして最後に女性に乱暴を働かない、でこの三箇条であります。でこの三箇条をきちんと守ってお勤めって言いますが、盗みに入ることをお勤めって言うんですね。そのお勤めに励んでいる真の泥棒、それから悔い改めて鬼兵の、まあ鬼の兵像というんで鬼兵と省略するわけなんですが、その鬼兵の配下になって密偵になって、そういう泥棒盗賊を検挙することに力を尽くしている元泥棒たちっていうのがいるんですね。でこの人たちを見る鬼兵の目には大変温かみが感じられるんです。でこれが人気の理由だろうと私は密かに想像しているんですが、でもちろん鬼兵はイエスとは違います。違いますが似ている点もある。さっきイエスという人は泥棒とか追いはぎとかそういう人々に対してむやみに冷たい目は向けていなかったということを申しました。鬼兵もそうです。しかしそういう類似点はないわけじゃありませんけれども、鬼兵は詰まるところ幕府という絶対的な権力の手先でした。でこの点イエスは全く違うと言わなければなりません。権力の後ろ盾を全く持たず、孤立無援の人間として罪人の友となり、 そのことによって私的所有、自分で持っているものを絶対的な価値とみなしている世間一般の常識にショックを与えて、再興を促した。イエスという方はそういう方だったろうと思います。でボンヘッファのことは前にも時々申しましたが、現代キリスト教倫理という本の中に、教会が犯した罪を10箇条挙げまして、でこれは10回に即して、書いたわけですけれども、その党の在籍を告白していますが、その中でこの第8回に関するところ、それをこういうふうに言い換えています。教会は貧しい者たちが収奪され、搾取され、強い者たちが富かつ腐敗していくことに対して沈黙し傍観していた。これは教会の罪だっていうんですね。で第8回を彼はそういうふうに受け止めたのです。貧しい者たちが収奪され、搾取され、強い者たちが富かつ腐敗していくことに対して教会は沈黙し傍観していた。でもちろんこの背景にはナチス支配下のドイツで行われていた不正という問題があるわけであります。ヒトラーは70年前権力を奪取したのが1月30日ですから、33年の1月30日ですから、この今週の、何曜日ですか、1月30日が来ると70年目の記念日が、来るわけなんですけれども、その70年前に権力、絶対的な権力を握って以来、彼は自分がしたいことは何でもできるようになりました。文字通り何でもです。そしてまずしたことは、批判的な勢力はことごとく潰しました。左翼とか労働組合とか、そして抵抗運動をする人々ですね、そういう人たちを片っ端から捕らえて、牢屋に入れました。そして彼が大嫌いだったユダヤ人は強制収容所を送りにしました。そしてそのユダヤ人の財産は全部ナチスが没収しました。壮大なスケールの第8回違反です。で、その壮大なスケールの第8回違反が堂々と行われているのに、教会はそのことに対して沈黙し傍観していたと、ボンヘッファーはそう書いているんです。しかし同じようなことは現代でもあるんじゃないでしょうか。ペルーのリマにいたカトリック教会の神父グスターボ・グティエレスという人がいますが、でこの人は布教するために、貧しい人たちを布教するために、リマ郊外の非常に貧しい極貧の人たちが固まって住んでいる一角に入りました。でその時あまりに悲惨な状況に言葉を失ったといいます。もう実に非衛生的な一角に、地べたに這いずるようにして生きている人たち、食べるものはもちろんもう本当に少ないし、そういう衛生の面から見てもこれが人間の暮らしかと思われるような暮らしをしているし、子どもたちは教育のチャンスというものを全然持たない、そういう人々の暮らしです。一握りの富める人々が国中の富を独占している。 そして無数の人々が人間以下の暮らしを強いられている。で、彼はその人たちに布教をするためにそこに行ったという自分の態度を恥じました。布教どころではない、その前にまず人間にふさわしい生活を回復しなければいけないと考えたのです。これが解放の神学の発端でした。不当に富んでいる人々の私的所有、私的所有と書きますが、私的所有の大部分は実は大掛かりな収奪の結果ではないんでしょうか。ボンヘファーが書いた言葉、貧しい者たちが収奪され搾取され、強い者たちが富みかつ腐敗していくことに対して教会は沈黙し傍観していた。で、この言葉は私たちに非常に深く考えさせる、私たちを考えさせます。今日やかましく言われているいわゆるグローバリゼーションの中でも同じことが起こっているというのがいろんな人の指摘するところです。盗むなという第8回は非常に短い言葉ですし、それはそれでもう十分に明らかであるようにも思われますけれども、考えていきますと現代に生きている私たちがよくよく注意しなければならない問題を含んでいるということがわかるんじゃないでしょうか。お祈りいたします。主なる神様、あなたは盗むなと私たちに命じられました。その言葉を本当に真剣に受け止めて、どうかこの世の不正と戦っていくことができますように、私たちに鋭い目と温かい心と、そして何よりもあなたから与えられる力を持たせてくださいますように心からお願いいたします。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌402番。